おはようございます。私は青鳥の家本部講師の橋本二郎です。今回から4回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、谷口正信青鳥の家総裁の著書、青鳥の家ってどんな教えをテキストに、正しい人間観を持ちましょうというテーマで話をさせていただきます。はじめにテキストの16ページから一部省略しながら引用いたします。青鳥の家では世界の本当の姿のことを実相と言います。神が世界を創造したのであると考えます。では天地を創造された神様というのはどんな神様であるのか。それは創造されたものを見れば創造主のことはある程度わかる。そして世界を見ると実に素晴らしいものにあふれていますから、創造主である神はなお素晴らしく完全円満であると青鳥の家は考えます。引用はあります。天地の中には人間も含まれていますから、青鳥の家では人間は皆神の子であるとも教えられています。完全円満である神様によって作られた人間は本来皆神の子である。神の子とは神そのものですから、私たち人間も本来完全円満であって悪いものは一切ないという人間観を青鳥の家ではお伝えしています。ところが人間の実際の生活はどうなっているでしょう。完全円満どころかいろいろとまずいことがあるんじゃないか、私の言うことは矛盾していると反論される方もあるかもしれません。ここで本日のテキストの30ページから一部省略しながら引用いたします。重要なのは、失敗した人自身に、ああ失敗したと自分の失敗がわかるということです。もし人間が神の子や仏ではなくて根本的な欠陥がある不完全な存在であるならば、自分が失敗してもその失敗を自分で知ることはできません。良心というものはすべての人が持っていて、その良心がお前の人生はちょっと失敗しつつあるぞなどと教えてくれるでしょう。それは我々の中に完璧な仏様、神の子がいて、我々がその本当の自分の意思から外れていることを教えてくれるのです。一種の危険信号が出る。それを出す本体のことを青鳥の家では神の子と呼ぶわけですね。それはあれをしたい、これが食べたい、楽をしたい、適当にやりたいと考えるような表面的な自分ではなく、その奥にあるもっと切実な心、本質です。その私たちの本質が仏様であって、神の子であるけれども、それはすぐ簡単に表現できるものではなく練習が必要です。私たちは肉体を使ってそれを表現しようとしているのですが、ほとんどの人間はまだ練習中だから時々失敗します。しかし失敗するのは人間の本質が不完全なのではなくて、表現が不十分でまだ不完全なのだ、そう考えるのであります。引用終わります。人間の本質を知らないままだと、自分はもう価値のない存在なのだと悲観してしまう。でもそれは自分の間違いによって他の人が傷ついたり不幸になったりすることを目の当たりにすれば、そう感じられるのも当然と言われるかもしれません。しかし本当はそうではないのです。人生における失敗や間違いは、決して本当の自分が愚かなのではなく、人生という舞台において、まだそれを演じるにあたっての練習が足りず、不十分であったのです。したがって、失敗によって私たちは反省し、学ぶことによって、その後の人生において、より神の子らしく自分を表現することができるのです。そこで本日は、この3月に高校を卒業した我が家の長男を通じて、私が親の立場から学んだことをお話ししたいと思います。 長男は中学高校の6年間、吹奏楽部に所属し、トランペットを担当しました。部活動を通して、充実した中高生時代を過ごした彼も、小さな事件をきっかけに、吹奏楽部を辞めてしまうかもしれない危機がありました。吹奏楽部での活躍を期待されて入った高校ですが、いざ入部してみると、中学とは全く違い、指導者から毎日厳しい練習が課せられました。80名を超える部員の中で、コンクールで演奏できるのは55名までなのです。彼は毎日必死で練習しました。1年生の夏のことです。県大会へ向けての練習に加え、野球部が県予選を勝ち進み、準決勝からは吹奏楽部が応援に駆けつけることになっているので、その練習もあり、厳しい練習がさらにヒートアップしていました。その日の練習は、県有数の音楽会場を借りて行われ、部員たちは皆、いつも以上に厳しい指導を受けていました。そして、事件が起こりました。トランペットパートの演奏に問題があり、指導者から非常に厳しい口調で、耐え難い言葉を浴びせられたのです。長男は、とうとうその言葉に耐えることができず、だっと椅子から立ち上がり、譜面台を蹴飛ばし、会館の備品も壊し、練習会場から出て行ってしまいました。知らせを受けて私は、日頃から練習の様子を聞いていたので、怒るべくして怒ったものだけれども、それくらいは克服して練習しなければならないと考えていましたし、そのうちに気持ちも落ち着くだろうと、特に心配することはありませんでした。長男はその日の夜遅く帰宅しました。何があったのか話は明日聞こうとすぐに休ませました。一夜明けて長男は初めて朝ごはんを食べませんでした。起きてはいるようでしたが部屋からは出てきません。私は昨日何があったのか聞いてみたかったのですが、本人はまだ話したくなさそうです。部活を一日も休まなかった子がこの日初めて練習を休みました。心配した友人たちが連絡をくれましたが、すべて無視していたようです。長男は次の日も部屋から出ず、家族の誰とも話をしてくれません。そしてこの日、野球部が準決勝へ進むことが決まり、明日には吹奏楽部全員で応援に行くことが決まりました。初めの頃、心配していなかった私も、とうとうこれはまずいと思うようになっていました。教科部長という職にありながら、この時は大きな不安を抱えた一人のお父さんになっており、人間は皆神の子であって完全満だ、という信仰はどこかへ行ってしまっていたのでした。教科部長とは各都道府県の青鳥の会の責任者のことです。私は子供に対し、何があったか知らないが、皆に迷惑かけることは絶対に許さない、という思いが先に立って、子供の身になって、考えてあげることなど忘れて、彼の腕をつかみ、部屋から出して、無理やりでも部活に行かせようと必死になりました。それに対し長男は、激しく抵抗し、部屋の中に閉じこもってしまいました。ここまで彼が親に反抗したのは生まれて初めてです。私も家内も、長男の常に笑顔で心優しい姿しか記憶になく、ここまで激しく抵抗する変わりように、非常に戸惑いました。それまで毎日のように、あなたは素晴らしい神の子さんだよ、と子供の神聖を一生懸命拝んできたのに、もしかしたらこのまま引きこもりになってしまうかもしれない、と、この時私はすっかり子供の現象に心をとらわれて、大変不安な気持ちになってしまったのでした。今私は現象に心をとらわれたと言いましたが、この現象とは何でしょう。ここで本日のテキストの20ページ、実相と現象との違いというところを一部省略しながら引用いたします。私たちが日常的に接している世界があります。私たちはそこで新聞を読んだり、テレビで衛星放送を見たり、インターネットを通して情報を得たりします。すると何が見えてくるかといえば、あそこが悪い、ここが悪い、あそこが大変な状態になっている。ストーカーがいる、詐欺がある、テロがある、戦争がある。そういうように 悪いこともたくさん起こる。もちろんいいことも美しいことも楽しい出来事もたくさんあります。が、一言で言うと、善悪が入り混じった世界です。それを私たちは現象と呼んでいます。引用あります。私は長男の良いところも知っています。が、この時はまさに善悪入り混じって、この数日間実際に体験した悪い現象が私の心を支配していたのです。成長の家では言葉には実現力があると教えられています。詳しくは次週お話ししますが、心の思いも一種の言葉であって、やがてそれは形となって現れるというものです。その教えの通り、私の不安な心はすぐに形になって現れました。その日の晩も我が家のリビングは重たい雰囲気が漂っていました。そんな時、トントントントンと誰かが階段を降りてくる足音が聞こえてきました。長男がやっと部屋から出てきたんだと私も家内もすぐに気がつきました。リビングのドアを開けたら思いっきりハグするぞと待ち構えました。そしてカチャッとノブが回って長男が部屋へ入ってきたのです。私たちはその姿を見て愕然となりました。わずかな希望もすべて奪われたような絶望感でした。なんと髪の毛が全部真っ赤に染まっていたのです。いつの間にそんなことができたのかわけがわかりませんでした。想定外の赤い頭に私たちは大きなショックを受けました。このままこの子は高校退学になり、非行に走るか、あるいは引きこもりになってしまうか、一瞬にして子供の将来についてかなり悲観的になってしまいました。ところが親にとってこのような大きなショックこそ本物の信仰が生かされる時なんですね。私たち夫婦はその後じっくりと話し合い、子供に対する見方が信仰に照らして全く間違っていることにやっと気がつきました。いつの間にか子供の現象にとらわれ、悪いものを直そう直そうと躍起になって実相を拝むことをすっかり忘れてしまっていたのです。次にテキストの106ページから、我のある祈りが成就しない理由というところを引用します。最も良い祈りは実相を祈ることです。自分の希望を祈るのは悪いことではありませんが、それは時に実相と矛盾していることがあります。つまりその希望の実現によって誰かが、また何かが犠牲になる場合がある。ですから、成長の絵がお勧めしている祈りとは、私の希望が実現すれば、自分が素晴らしくなるだけでなく、すべての人や生物が喜び、大調和の状態になる、というイメージを心に描くことであります。これが実相を祈るということです。しかしその場合でも、自分の希望が不完全で、つまり、考えが浅かったり、部分的であったり、誤解に基づいている可能性はあるのですから、この希望が神様の御心にかなうならば、という自我に執着しない方下の心を表明するのが正しい祈りですね。神の御心にかなうというのは、大調和を実現する方向に動くということです。他の人が犠牲になったり、親が悲しんだりするようなことは、祈っても実現しないことがあります。だから、すべてのものの調和が実現する方向へ、実相が顕現する方向へと自分の心を調律することが、祈りの効果を大きくする大切な要素になります。引用あります。私たちは話し合い、成長の家の真理を再び確かめ合い、これからは子どもの実相だけを祈り、聖教参加の特需、これは成長年のお経、甘露の法などを読むことですが、これを行い、当たり前の生活をした上で、あとは神様にすべてお任せしようと決めました。それから数日後に行われた吹奏楽コンクール県予選、多くの部員から復帰を望まれたにもかかわらず、長男は参加しませんでした。幸い同校は県予選を突破したものの、部員としては大きなペナルティーです。退部もありえました。 けれども私たちはもう取り越し苦労をしないと決めていたので、この頃には神の子の実相が見、感謝し祝福する祈りへ変わっていたのでした。それからすぐのことでした。また2階から階段を降りてくる音が聞こえてきました。私たちは何の不安もなく長男を待ちました。カチャッとドアが開いて長男の姿を見たとき、私は神様に心から感謝しました。驚いたことに髪の毛が真っ黒に戻っていたのでした。そのとき我が家は天国となったのでした。その後、長男は部活顧問や部員たちにお詫びし、ありがたいことに部へ復帰することが叶いました。当然ながら次の北陸大会の演奏者には選ばれませんでした。しかし長男はその経験を克服したことによって、以後の部活動にそれまで以上に積極的に取り組むようになり、2年生後半にはトランペットのパートリーダーを任されるまでになりました。その後吹奏楽部は活動をマーチングバンドにも広げたことが功を奏し、吹奏楽コンクールでは北陸大会金賞、マーチングバンド全国大会2年連続銀賞を受賞しました。人間は決して罪深い存在ではなく、その本質は仏であり、神の子なんですね。それが私たちの信仰です。この正しい人間観に立って、毎日を大切に生きてまいりましょう。そうすればきっと、私たちすべての人間のうちにある無限の可能性が発揮されて、幸福な人生を築くことができるでしょう。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。